35各常任委員会の活動報告。富士見市議会に設置されている総務、文教福祉、建設環境の3つの常任委員会では、議案、請願、陳情などの審査のほか、それぞれの所管に属する事務について調査を行っています。ここでは令和5年度の活動内容について紹介をします。詳細は QR コードから市議会ホームページをご参照ください。36、総務常任委員会の活動紹介。二次元コードがあります。総務常任委員会の所管。総務常任委員会では、危機管理課や総務部、政策財務部、市民部、会計室及び行政委員会、選挙管理委員会、監査委員事務局、公平委員会、固定資産評価審査委員会に関する事項並びに他の常任委員会に属さない事項を担当しています。7人の委員が勢ぞろいした写真があります。行政視察、令和5年8月、テーマ、新庁舎整備事業について。市は市役所の建て替えに向けて計画を進めています。当委員会は、新庁舎整備事業についておテーマとし、令和5年8月7日月曜、兵庫県伊丹市、8月8日火曜、京都府八幡市へ先進地の視察を行いました。兵庫県伊丹市、市民や議会と対話を重ね、それぞれが参画する機会を作り、一緒に取り組みを進めたことは大いに参考になりました。デジタル化が進み、時代が大きく変わる中、持続可能であるためにも、情報収集の必要性と柔軟な対応をしていくことの重要性も確認しました。伊丹市の担当者から説明を受けている様子の写真があります。京都府八幡市、市民の声や思いを的確に反映し、利便性を高める等の対応をしたことが感じられました。八幡市は三川が合流する地点ですが、浸水があっても影響が少ない設計となっていました。水害対策は本市も現実的な課題であるため、その取り組みも大変参考になりました。八幡市の担当者から説明を受けている様子と、新庁舎の現場を視察している様子の2枚の写真があります。選挙管理委員会委員及び補充員の方々との意見交換会。令和6年2月。テーマ、投票率の向上及び主権者教育の現状と課題について。投票率の向上及び主権者教育の現状と課題についておテーマとし、令和6年2月5日月曜、選挙管理委員会委員、補充員の方々と意見交換会を行いました。バスなどを活用した移動式投票所の取り組みや高齢化に伴う課題、投票率を上げるための方策など、率直な意見を伺うことができました。また、選挙管理委員会は国の法律に従って選挙を執行する立場であることから、今の制度での限界の声も伺うことができました。選挙管理委員会と議員、お互いのチャンネルを使って時代に合わない規定の見直しなど、国への法改正の働きかけや、日々の活動で市民の関心を高めるような取り組みを進めていくことが重要であることを改めて確認しました。選挙管理委員会委員、補充員の方々との意見交換会の写真があります。令和5年度のまとめ。物価高騰が続き、財政面の課題もある中、現時点での新庁舎整備にかかる費用は約 126億円というとても大きな事業です。そのため、先進自治体を視察しました。他方、選挙の投票率が低い現状等を踏まえ、選挙管理委員会の方々との意見交換会を行いました。各事項とも重要な課題ながら、中長期で取り組む必要があります。当年度の活動を今後も生かし、委員会としての責務に努めてまいります。37、文教福祉常任委員会の活動紹介。二次元コードがあります。文教福祉常任委員会の所管。文教福祉常任委員会では、子ども未来部、健康福祉部、および教育委員会に関する事項を担当しています。私たちは、子どもたちの健やかな成長に資する取り組みを大きなテーマとして、令和5年度は教育委員会に関する事項である、部活動の地域移行について研究に取り組んできました。7人の委員が勢ぞろいした写真があります。行政視察、令和5年8月、テーマ、部活動の地域移行について、埼玉県戸田市、白岡市、令和5年8月2日水曜に埼玉県戸田市と白岡市への視察を行いました。視察を行った背景として、どちらも国のモデル事業に率先して手を挙げた自治体ということがあります。先進的な取り組みから勉強をしたいと考えました。戸田市では、教員の働き方改革を目的としたモデル事業として、部活動の地域移行を進めていました。具体的には、埼玉県からの委託を受けた戸田市が、運営団体に再委託し、一つの中学校を拠点として外部指導員に部活動指導を依頼する取り組みが行われていました。戸田市の担当者から説明を受けている様子の写真があります。白岡市では外部指導者の導入や合同部活動の新設などを通じて教員の負担軽減や生徒の専門的な指導を受ける機会を増やしていました。白岡市の担当者から説明を受けている様子の写真があります。漁師の取り組みでは地域と学校の連携強化や生徒の多様な活動への参加機会の提供が試みられていますが、指導者の確保や管理、受益者負担の問題、技術習得度や参加機会の格差など、解決すべき課題も浮かび上がっており、本市の特徴と現在の課題点を念頭に、生徒の成長を第一に考えながら検討していく視点が大切であるとの見解に至りました。市内の部活動支援に携わる指導員、教員の方々との意見交換会。令和6年2月。テーマ、部活動の地域移行について、部活動支援に携わる方々の見えるやりがい、課題。令和6年2月7日水曜、部活動支援に携わる指導員や教員の方々11名にお越しいただき、インタビュー形式で教員と指導員のやりがいと直面している課題、部活動の地域移行に対する考え方に焦点を当て意見交換を行いました。やりがいとしては子どもたちの成長を見守る喜びが挙げられ、課題としては多忙によりプライベートとの両立が難しいこと、また専門外の指導に携わる難しさ、多様なニーズに対応することの難しさが挙げられました。また、部活動の地域移行については、教員の負担軽減の利点がある一方で、指導者確保や給与問題、大会の扱い、勝利至上主義のリスクなどが課題として挙げられました。全体として、 部活動の地域移行には理念として支持されるものの、部活動の地域移行を進めるにあたっては、制度の整備が必要不可欠であるとの意見が多く挙げられました。市内の部活動支援に携わる指導員、教員の方々との意見交換会の写真があります。令和5年度のまとめ。部活動の地域移行を研究課題として活動し、戸田市と白岡市の視察及び指導員、教員の方々との意見交換から、教育現場の厳しい実情と様々な課題が明らかになりました。特に指導の難しさ、報酬の低さ、多様な要望への対応が大きな問題点として挙がりました。これらの課題に対する対策として、指導員と教員との連携強化に加えて、長期的な視点で地域移行そのものの制度を整備していくことが必要であるとの見解を持ちました。